主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方になるように。アーメン。水曜日に開かれています聖研聖書研究会では、直前の日曜日の福音の日課を取り上げ学んでいます。時に日課だけではなく、平行箇所を並べて比較してみることがあります。そうすると、同じ箇所を扱っていても、それぞれの福音書で伝えたいことや強調したいこと、また前後関係が少しずつ違っている場合があると時に気づくことがあるのです。今日私たちに与えられています福音の日課、ルカによる福音書とマタイ・マルコの福音書にある同じ箇所を比べてみますと、文脈の面で大きな違いがあるということに気づくのです。ルカはイエスが3度目の受難の予告をされたという出来事に続いて、ヤコブ・ヨハネの願い、すなわち2人の弟子が栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてくださいという願い出た場面があり、そして盲人の癒しの場面となっているのです。最も古い福音書といわれるマルコによる福音書がそのような文脈になっているのですから、マタイはそれに従い、ルカはあえてその場面を削除したと考えられるでしょう。このように福音書の記事を比較することによって、今日私たちに与えられた、ルカによる福音書は、ルカが何らかの意図を持っているということが明らかになるのです。その意図とは、第一にイエスの語られる受難予告と一人の盲人の癒しの出来事を直接結びつけるためではないかと思えるのです。さらに、最も古い福音書といわれるマルコがこの盲人をバルティマイと特定の個人としているにもかかわらず、ルカはあえて無名の盲人とする変更を加えています。このことから、ルカは今日の出来事をある個人の癒しの物語としてではなく、普遍的な救いの出来事としようと試みていることが想像されるのであります。普遍的な救いの出来事とすることで、今日見えるようにされたのが他ならぬこの私であると聞くようにと招かれていることがわかるのであります。これがルカの意図している第二の点になります。人が見えるようにされるには、何よりもまず見えるべきものが見えない、見るべきものが見えない、そういう自分を知ることが欠かせないでしょう。そして見えるという思っている私たちに、見えるべきものが見えないことを明らかにしているのがイエスの受難予告の場面になります。受難予告の場面に目を向けると、次のようにありました。12人はこれらのことが何もわからなかった。彼らにはこの言葉の意味が隠されていて、イエスの言われていたことが理解できなかったのである。つまり、彼らは見えなかったということが明らかにされ、一人の盲人がの目が開かれる場面へとつながっているのです。見えると思っていた弟子たち、 イエスと共に十字架への道を歩いていた弟子たちが実は見えず、反対に見えなかった一人の盲人が見えるようにされた。この対象を明確にするためにルカはあえて削除したに違いないのです。このようにあえて削除して受難予告の場面と盲人の癒しの場面を結びつけたルカによる福音書ですから、受難予告の余韻とともにこの盲人の癒しの場面に読み進めていくことが重要であります。盲人は道端に座って物乞いをしておりました。道端と聞いて皆さんはどういう様子を想像しますか？教会の前の道の端っこの方に一人の人が座っている、そのような感じでありましょうか？文字通り道端ですから、道の端っこに座っている一人の盲人の姿を想像するのであります。つまりこの人は道の上にはいたのですが、端の方に座っていたということが、道端に座っていたという言葉から想像されます。しかしこの道端と訳されているギリシャ語はパラテンホドス、ホドンというギリシャ語になっているのですが、パラは近く、あるいはそば、テンホドンは道のという意味になります。ですからこの盲人が座っていた、道端とは正確には道の近く、道のそばということであり、決して道の端っこではないということが明らかになっているのです。つまりこの盲人は道のすぐ近くにいるのですが、決して道の上にはいなかったということをルカは言い表しているのであります。そこへ道の上を通っていくイエスがやって来られたと続くのです。この対象もまたルカが私たち読者に示していることなのです。盲人は群衆に問いかけます。これは一体何事ですか？すると人々はナザレのイエスのお通りだと告げるのです。それを聞いた彼は道のごく近くからダビデの声を、私を憐れんでくださいと叫び続けたのでした。イエスが何をしてほしいのかと尋ねると、盲人は主よ、目が見えるようになりたいのですと答えました。すると盲人はたちまち見えるようになり、神を褒めたたえながらイエスに従ったというのです。一見見えなかった盲人が見えるようになってイエスに従ったという癒しの物語に見えます。しかしここで再びルカがあえて削除して結びつけた受難予告の響きを思い起こしてみましょう。するとこの盲人が見えなかったのは、この盲人が道のそばにいたわけですが、その道とはイエスが進まれるその道である。盲人はそのイエスが歩まれるその道が見えなかったということなのです。これがこの人は道のごく近くにいたのですが、道の上にいなかったということである。その道が見えなかったという意味であります。そしてイエスによって見えるようにされたのです。イエスが今 歩かれる道、それは十字架への道に他なりません。こうして盲人が神を褒めたたえながらイエスに従ったのもまた十字架への道であることが明らかになってくるのです。これがあえて削除したルカが意図したことであるのです。さて、星野富弘さんの詩歌集に次のような経験が記されております。車椅子に乗るようになってから12年が過ぎた。その間道の凸凹が良いと思ったことは一度もない。本当は曲がりくねった草の生えた土の道の方が好きなんだけれど、脳みそまでひっくり返るような振動にはお手上げである。第一、力の弱い私の電動車椅子では止まってしまう。車椅子に乗ってみて初めて気がついたのだが、舗装道路でも至るところに段があり、平らだと思っていたところでも横切るのがおっかないくらい傾いていることがある。ところがこの間からそういった道の凸凹を通るときに一つの楽しみが出てきた。ある人から小さな鈴をもらい、私はそれを車椅子にぶら下げた。手で振って音を出すことができないから、せめていつも見えるところにぶら下げて銀色の美しい鈴が揺れるのを見ているだけでも良いと思ったからである。道路を走っていたら例のごとく小さな凸凹があり、私は電動車椅子のレバーを慎重に動かしながらそこを通り抜けようとした。その時車椅子につけた鈴がチリンと鳴ったのである。心にしみるような澄んだ音色だった。いい音だな。私はもう一度その音色が聞きたくて引き返して凸凹の上に乗ってみた。チリーンチリーン、小さいけれど本当に良い音だった。その日から道の凸凹を通るのが楽しみとなったのである。長い間私は道の凸凹や小石をなるべく避けて通ってきた。そしていつの間にか道にそういったものがあると思っただけで時暗い気持ちを持つようになっていた。しかし小さな鈴がチリーンと鳴る、たったそれだけのことがとても和やかにしてくれるようになったのである。星野さんはご自身の経験から大切なことを私たちに教えているように思います。星野さんにとって電動車椅子で行く凸凹道は振動が激しく体もつらいので決して好ましいものではなかったと言われます。できることならそのような道は避けて通りたかったほどでした。ところがいただいた小さな鈴はそのような思いを一転させる音色を響かせたのでした。嫌だと思われていた凸凹道で車椅子が揺れることは星野さんの苦痛でもありましたが、同時に響く鈴の音色は苦痛を和らげるどころか、凸凹道の振動がもたらす苦痛さえ楽しみと思わせるほどになったのです。星野さんにとって苦痛の要因となった凸凹道の振動は相変わらずあるのですが、小さな鈴の音色は苦痛を苦痛と感じさせないほどの喜びとなり、それによって凸凹道の意味が全く変えられたのであります。 人生を道に例えるならば、私たちは凸凹道を好まず、できればそれを避けていきたい、このように願うでしょう。自分の生活に不快感を与える物事、否定的に思われる事柄、困難を含め全てが取り去られて快適な道のりを望むものです。辛いことや苦しいこと、悲しいことがなければ人生はもっとうまくいくのにと思えるのです。しかし、私たちがそれぞれの人生で直面する凸凹道が整備されることではなく、たとえ凸凹道の連続のような中にあっても、真の喜びを見出すとき、その凸凹道のような人生の意味合いが大きく変えられるに違いないのです。たとえ苦難や困難の連続のような人生であったとしても、そこに本当の喜びとなるものを見出すならば、全てを受け入れ、人生を肯定的に歩み続けることができるのであります。キリストの十字架への道はまさに凸凹道そのものではなかったでしょうか。その道は人の目には好ましく思われず、辛く苦しく、できることなら避けて通りたいと思われる道です。凸凹道ですから、それは通りたくない否定的な道なのです。ですから、その道のすぐそばにいても私たちには時に見えないのです。しかし、星野さんと同じように鈴の音色を見出すことができるならば、私たちはその凸凹をした道を喜びとして新たに歩み始めることができるに違いないのです。十字架への道に色があるとするならば、何色をしているのでしょうか。四旬節の直前の変容手術に示された栄光に輝く白色でしょうか。あるいは苦しみへの道ですから、黒っぽい色なのでしょうか。私は思うのです。十字架への道に色があるとするならば、それは虹色ではないかと。七色からなる虹は十字架にはふさわしくないと思えるかもしれません。しかし、虹は洪水物語の終わりの場面で、主なる神が二度と洪水によって肉なるものがことごとく滅ぼされることはないと言われた永遠の契約の印として雲の中に置かれたのでした。この虹色が意味する神の約束への希望は、私たちにとって凸凹道を楽しみと変えたあの小さな鈴の音色なのではないでしょうか。十字架への道は苦しく辛い困難へと続く道のりであります。私たちの目にはそのように映ります。私たちには見えないのです。虹色に輝いたその道が、肉なるものがことごとく滅ぼされることがないという約束の実現へと続く道であるということ。ですから、礼拝のたびに一人の盲人に導かれて私たちも叫ぶのです。私を憐れんでくださいと。十字架の主の憐れみは、私たちの目を開き 救いへの道を見させてくださる。私たちは神を賛美しつつ、イエスに従って希望へと続く、その十字架への道を喜びを持って歩み始めることができるのであります。実地では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。 アーメン。